後世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。109回目の今日のテーマは大幕文化です。今月は因縁期にちなんで大幕についてお話をしていますが、今日は大幕文化のお話です。因縁禅師が我が国に大幕宗を伝えると、大幕宗は瞬く間に全国に広まっていきました。そして福建省や浙江省を中心とする新しい文化が我が国にもたらされました。この文化は大幕文化と呼ばれ、江戸時代の我が国の文化に大きな影響を与えました。特に書道の世界では唐様と呼ばれた大幕の書体が大流行しました。この唐様は有名な川柳にも呼ばれています。瓜家と唐様で書く三代目、瓜家と唐様で書く三代目とあります。このように川柳にも読まれるくらいに大流行したのです。また唐様の書で有名なのが木庵禅師でした。木庵は1611年福建省泉州府、現在の泉州市に生まれました。若くして出家、因縁の弟子となり、1655年我が国に渡来、筑後町の福西寺の住職となりました。さらに1663年に因縁が満福寺を開くと、その経営を助けましたが、1664年満福寺の二代住職に就任しました。木庵は師の因縁、弟弟子の即飛とともに因木即、因木即、すなわち大幕の三筆と呼ばれました。木庵の書は茶室の床の間にかける茶掛けなどにも用いられ、茶人たちの間で珍重されました。ところで夏目漱石の小説我が輩は猫であるにもこの木庵の書が登場するのです。この小説のもう一人の主人公くしゃみ先生の家の床の間には、この木庵が書いた花は開く万国の春の掛け軸がかかっているのですが、それは真っ赤な偽物でした。それはそうで、木庵の本物がそんじょそこらにあるわけではないのですが、くしゃみ先生は偽物でも大満足していたのでしょう。それぐらいに実際に木庵の掛け軸は人気があったのでした。ではここでお時間となりました。次回もどうぞお楽しみに。